桜川マキシム。
読んだよって話なんですけど、
はいはい、
田島栄一、
はあ、
もてあそばれるナショナリズム、日中が見ている幻影っていう本を読んでたんですよ。
それ何年ぐらいの本ですか？
これね、2007年とかやったんちゃうかな。
はあはあ、まあまあ、
うん、まあまあそこそこ、うん、そんなに古くないいう話で、
うんうん
うん、やってたんですけども、
はい、
あのね、まあ非常に残念な本でね、
は
あ、なんかこうタイトルからするとさ、
うんうん、
こう日中それぞれのナショナリズムが、
はい、
どういう風に形成されていったのかとか、
うんうん、
どういった特徴があってとか、
うんうん
うん、でその上でどういう風にそれを乗り越えていくべきかみたいなことが、
うんうん、
書いてありそうなタイトルですやんか。
うんうんうん、
ね、日本については一切書かれてません。
あれ？日中って書いてんのに。
うん。
あららら。
あのね、中国のナショナリズムがどういう風に形成されていったかだけが書かれてます。
あららら。ら、
なんかその時点でね、なんか片手落ちやなぁいう気するでしょ。
うんうん。
なんか片輪の本やなぁという。
はいはい。
うん。いや、まあだからその日本も中国も、その中国のナショナリズムっていうのを正しく認識してないところあるんじゃないかみたいな話やったり。
はいはいはいはい。
うん、すると。
なるほど。
いうとこでね、なんかもうその時点でもうだいぶ残念な感じやねんけど、
うんうんうん、
なんかね、すごい構造主義的な捉え方しかしないんですよね。
はあ、はあははあうん、作者が。
そうそうそうそう。だから中国というかまあいわゆる支配者層と、
うんうん
うん、なんかこう文化層みたいなのがあって、まあ貴族層みたいな感じで、
はいはいはい。うん、
それとまあ民みたいな三層に分けて捉えるものですみたいな。
うんうん。
うん、でここでのナショナリズムの芽生えというのはこの層とこの層のこの部分がそれに含まれているのでこういう特徴がありますみたいなことでやってんねんけど、
うんうん、
あんな何億人もいる国、10億人からいる国、
はいはい、
そんな一様なわけないやんか。
ないな。
だからせめてさ、こういう風に捉えることもできますと、
うん、
で実際こういう層にアンケートを取ったところ、
うんうん、
例えばナショナリズムというのは何を基準に捉えるべきか、例えば地域であったり文化であったりするとか、
うんうん、
まあ例えば血族であったりするみたいなところで、
うん、
この層の70何パーセントは血族を中心に考えているようですとか、データ的なもんもあったらさ、
うん、
まだ多少理解もできるいうとこもあんねんけどさ、
はいはい、
なんかこう、ああお勉強でやってるなーっていう感じの本で、
はいはいはいはい、
うん、なんかなーいう感じの本やったんですけど、
ほんほん、
まあまたあの本の結論自体もさ、
うん、
日本人があんまりナショナリズムを振りかざさんとさ、中国人を理解するようにしたらみんなハッピーでしょうみたいなことしか書いてないので、
おーすごいな、
うん、
うんうんうん、
薄いなーと思ってね。
作者は何者なんですか？
作者はね、もともと中国研究してる人なんですよ。うん。で、まあ、学校の先生なんですけど、大学の。
はいはい。
いやー、読んでてね、
うん。
なんかあれやな、思ってたら、嫁さん中国人っていうね。わかりやすいな、ああいう感じで。
じゃあ、あなたは理解できていますかって聞きたいな。
な
あ。
まあ、そもそも日本を理解してないんちゃうかって気もするけどね。
うん。うん。嫁にも聞きたいな。
そうそうそう。ほんでね、読んでてね、
うん、
ヨーロッパなんかは EU みたいな枠組みを作ることもできましたと。
うんうんうん。
ところが、例えば、東アジア共同体構想とかありますやんか。
はいはい。
あんなんがうまくいかないのは、そもそもヨーロッパと戦争に対する認識が違っていることに端を発しているかもしれませんと。
うんうんうん。
で、例えば EU とかやと、フランスとドイツの間で、
うんうん、
戦争っていうものを一度清算して、
うん、
どういった功罪があったかっていうところから、
はいはい、
関係を構築しようという心がけがあったので、ああやって今関係をうまく保ててますみたいなこと書いてあるわけよ。
はいはい。
要は罪が清算されていませんみたいな。
はあ、はは
あ。うん。なんかすっごい現在意識のある人やな思ってたらキリスト教徒やったっていうね。
はいはいはいはい。
なんかね、いろいろね、読んでてね、なんかもぞもぞするね。
ああ、でもその文章にもぞもぞして本人のことを調べると納得いくみたいなところがあるんですね。
そうそう。いや、むしろこいつキリスト教徒ちゃうか思って調べてキリスト教徒やったっていうことについては、
うん、
さすが俺って思ったから
。あ、匂いを感じたと。
そうそうそうそう。こいつキリスト教徒やなーみたいな。
すげえ。そのセンサーすげえ。
いや、思っててね。うん、いや、じゃあ、ほんでね、まあ、その本自体は読んだ後に、
うんうん、
25点みたいな感じで終わってんけど、
はいはいはい。
気になったのはね、
うん、
まあ、この人だけじゃないけど、
うんうん、
たまに言う人おるけど、
うん、
何々も宗教の一種だと言えます、みたいな、
はあ、
言い方する人っているわけですよ。
はあ、
例えば、科学も宗教の一種と言えますね、とか。
あ、信仰という
感覚です
ね。そうそうそう。
だから、はいはい、例えば科学が宗教の一種やって言われるときについては、まあ、これこれという大前提があって、
うん、
そこから発展させていってっていう知識の体系にのっとって物事を判断すると。
うんうん、
いう、そこは、宗教と基本構造が一緒やと。
うんうん、
まあ、いわば宗教の一種だと言えますみたいな話ですやんか。
はいはい、
まあね、
うん。
で、まあ、この本の中で言うてたんは、宗教がそれまで担っていたものが思想によって担われるようになっていく。みたいな話で、
うん。
で、思想も宗教の一種だと言えますね、みたいなこと書いてあったわけ。
ほう。
で、そこを読んでて、その科学も宗教の一種だと言えるみたいなことを言う人の話もちょっと思い出しつつやってんけど、
はいはい。
何々は宗教の一種ですって言うやつって、
うん、
総じてアホですよね。頭悪いですよ、ね。
はいはいはいはいはい。宗教という言葉にこう、
うん。
根っこを持ってるわけですね。
そうそう。だから宗教の一種ですっていうことによって相対化させようっていうことでしょ。
うんうん。
科学みたいなものは絶対的みたいなことを言う人に対して、
はいはい、
宗教の一種やねんから宗教がいろんな宗派があるように、それも相対化して、
うんうん、
あくまでもその一面の真実でしかないというふうに思えっていうイメージ付けをさせようっていうことでしょ。
はいはいはいはい。
だったら、科学が絶対ではないっていうことを論理的に証明すりゃいいわけですよ。
はいはいはいはい。
にもかかわらずイメージ戦略でしかできない。しかもそれをイメージ戦略でしかできてないということを多分認識できてないでしょ。
うんうんうんうん。
アホですよね。
うん。言ってしまうとこっちにダメージあるぞみたいな言葉ですからね。
うん。何々は何々で代替できますっていうだけやったら、うん、その二つには共通点が多くありますねだけやんか。
うんうん。
うん。結構共通項がありますよねとしか言いようがないやん、本来は。
うんうん、うん。
で、その上でやね、例えば、この二つは実は根っこが同じところにありますと。
はいはい。
で、同じところにあるんやけども、本来はこっちにこう行くべきなのが途中で、まあ、まかり間違ってこっちに行ってしまった分もありますと。
うんうん。
で、そのまかり間違って行ってしまった方が正しい方の一種だと言えることもありますねって言うんやったら、それは話として、うん、あ、そうですねってなる話やん。
はいはいはい。
だから僕なんかそこを踏まえた上で、宗教が科学の一種やって言ってるやんか。
うんうんうん。
うん、同じ原因を探ろうという意識が途中で間違ってしまってそのまま発展してしまったのが宗教やと。
はいはいはいはい。
いう話をしてますやんか。
うんうん。
そこ踏まえてる人間からすると、そういうさっき言ったようなこれこれも宗教の一種ですとかいうやつ、はい、
うん。
殺意すら覚えるね。
はいはいはいはい。
殺していいなら殺すよ。殺してダメだから殺さないけど。
うんうん、よかったよかった。うんうんうんうん。
と思ってね。
はいはいはい、はい。
何やろうな、こういうこと言うやつを思ってね。
でもそういうこと結構言われるでしょ。
うん。
言われてんちゃうかな、その作者の人も。
ああ、本人が？
本人言われてんちゃう結構。
まあ、アマゾンのレビューとかボロクソやったけどね。
ああ、なるほど。
うん。
うんうんうん。
まあまあ、その中国のナショナリズムって言うても、
うん、
その例えば我々が日本にいて見てる分についてはさ、
うんうん、
中華思想みたいなものがあってみたいな捉え方でしかないやん。
はいはい、
うん。そういうわけではないと。
うんうん。
例えば、政権がこう変わっていくに応じてこうなっていたとか、こういう層が中心になってきてますとか、
うんうんうん。
うん、そういったことについての資料としては、まあそこそこ、
うんうん。
うん、まあ使いようのある本ではあるのよ。
はいはい。
うん、ああ、なるほどねと。
うん。
例えば、天安門事件の以降に、その、どこどこの勢力がどうたらとかね。
うんうんうん。
うん、そういうのについては、まあ読める本やねんけどね。
うんうん。
ただ、まあ結論が結論やから。ねえ。
25点。
25点ぐらいかな、
うん。なるほど。
だから、共通項があるから、片方に含めてしまっていいんやったら、こんな楽なことはないからね。
はいはいはいはい、はい。なぜにそう短絡的に、それも何か信じ込んでるんかな。その論法が通じると。
うん、なあ。いや、読んでてさ、本ならあれかと。
うん。
例えば、宗教は麻薬だアヘンだっていう言い方あるやん。
うん。
ほな、アヘンと一緒に法律で禁止してまうぞ、こらって思って。
うん。
いや、そのパターンで言ったらいろんなことできるぞ、思ってね。
ね
え。ねえ、例えば、日本人の特徴って割とあれですよね、と。
うん。
目が二つで鼻と口が一つずつですよね、と。
うん。
朝鮮人もですよね、と。
うん。
ってことは、朝鮮人は日本人の一種ですよね、つって併合してまうぞ、こら言ってね。
あ、併合まで行きましたか。 もうちょっとなんか大穴、うん、まとめ方かと思ったら、大変に行っちゃいましたね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
ねえ。
それとこれとは違いますよって多分言われるんやろ
う
けど。
そうやろ？それとこれと違うんやったら宗教と思想と科学も全部別々やないか。
うん、そうそうそうそう。万能感を出しすぎやな。
そうやな。だから基本的にね、理知的な人じゃないね。
うん、なるほど、
うん。
そういうことを書いたり、うん、お勉強してたりしても。
うん。いや、だから、構造主義的なものの見方っていうので、ね、現実に当てはめてこう言えますっていうのを言うただけの人やから、
はいはい。
その論文として、
うん、
何も証明してない。
はいはいはいはい。
うん。
なるほどなるほど。レポートですね。
うん。うんうん、頑張った大学2年生ぐらい。
はいはいはいはいはい。
うん。
なるほど。よう調べたと。
そうそう。こう捉えることができます。
うん。
以上です。みたいな。
うん。
うん。
で、教授からツッコミ入ると。
うん、そうそうそうそうそう。君の見方はちょっと構造主義に寄りすぎだね。とか言われる。いろんな見方があるっていうことを前提にしてもうちょっとものを書いた方がいいと思うよ。みたいなことを言われる。
はいはいはいはい。
うん、
物語やったらいいんですけどね。
そうそうそうそうそう。
自分の視点っていうのはね。
うん。
うん。
うん。なんか反論っていうものが来るって思ってないなって思ってね。
あー。
弱い。
はいはい。それでもいくらするんですか、その本。
自分で買うてへんから分からへんわ。
え、何？図書館？
図書館。
でも2000円だか。
いや、新書やからね。
ああ、1000円、1000円ぐらいですね。
うん。777円です、
ね。はいはいはいはい。777か。まあ、新書ってね。
そうそう、うん。
カスみたいな本ばっかりですからね。
いや、中にはあれよ、絵本あるよ、そこそこ。
それはもうでも絶対数で言うと。
うん。
新書ってすごいですからね、出てる数がね。
まあね。
文庫ってさ、
うん。
一旦単行本化されて文庫っていうルート。
うん。
だったり、まあ文庫オンリーもありますけども。
うんうんうん。
単行本として稼いで文庫にするみたいな、劇場公開と DVD みたいなね、
うんうんうん、
形のモデルでやってたりするんですけど、新書ってね、新書だけですからね、うん、基本的に。
あー、そうやね。
そうそう。で、時流に合わせてあんだけ出してるわけでしょ、
うん、
生産体制としてはすごい短い期間で、
うん、
小説書くよりも全然時間かかってないはずなので。
そうやな。
あれすごいんですよ、多分生産システムとしては。
うん、もうサイクルが早い。
早い早い。
もうスポーンスポーンスポーンっていく感じで。
そうそうそうそう。
あ、
その中で当たりを見つけるってね。
うん。
結構ハードですよ。
そうやな。言われてみるとそうやな。
そうそうそうそう。うん、作者指名買いしていくぐらいじゃないと。
うん。
それでもね、乱発してて全部当たりみたいな人ってなかなか、新書のペースでやろうと思ったら。
そうやな。
うん。儲けも少ないはずなんですよ。うん、単価安いし。
ああ、そっか。
うん。
その上で結構調べて書かなあかんことをテーマにしてたりするしな。
そうそうそうそう。
うん。
まあね、その喋れる人やったらね。
うん、
それは名刺代わりでね。
ああ。
講演取ったりするんでしょうけど。
そうやね。ポッドキャストだけでも一冊書けそうやもんな。
あれ?200 ページいらないぐらいですよ。
ああ、そうやな。180ページぐらいやもんな。
うん。
しかも結構文字少ないもんな。
そうそうそう。行間空いてるでしょ、大体。
そうそうそうそう。結構表使ったりできるやろ。
うん。はいはいはい。社会学的な。
なあ。
ごまかしの効く表で。
まあ、あんまり興味なくて、チラッと知識入れとこうかなぐらいのもんやからね。
そうやねんな。
うん。いやだからこの間もだから松下政経塾ってよく考えたらあんまり知らんわ思って、
うんうんうん、
松下政経塾とはみたいなの新書本とか読んでたりしたんですけどね。
はいはいはいはい。
まあそれはそこそこ読めたんですよ。
おうほうほう。
てかそもそも知らんし、
うんうん、
知らんから読もう思ってるからね。
はいはいはいはい、
うん、
知らないですよね、結構ね。名前だけが先行してますよね。
そうそう、うん、
時代のリーダーを育成すると。
そう、うん、の割には宗教とか入っとんねんな思ってね。
あ、そう。
いやなんかね、なんたら言う占い師がおって
出たー。
あの、中曽根の横とかにおったらしいんですけど。
出たー。
それが、憲法17条。
お。
聖徳太子のやつね。
うんうんうん。
の18条目が韓国にあると。
は。
言うて、
うん。
それを探しに行こうって言って、塾生がざわざわしてたことがあるっていうのを読んで、
うん。
安いなー思ってて。
占い師様が言うからと。
ねえ。ちょっとどうなのそれって思ってね。
なるほど。そこがリーダーになっていくと。
もうちょっと選べるやろうと思って。実際は。
うん、うん、うん。
思ったりしたんですけどね。
なるほど。
うん、そら高い小さないみたいなやつも出てくるわ、思って。
まあね。
うん。
まあ、ステータスじゃないからな、もうな。
なあ。まあ、高い小さないも天理教やしな。
あら、うん、そう。
そうそうそう。
ああ、まあ、すごい支持層。
うん。結構あれよ、あの、天理教の人、ちょこちょこおるよ、議員で。
ああ、そう。
うん。
ああ、うん、まあ、バックボーンがないとやっぱり、
うん。
勝てないですもんね。
そうそう。あと、松下幸之助自身が天理教に割と理解を示してたらしいから。
ああ、なるほど、
うん。もうその時点で僕呼んでて、げんなりしてたんですけど。
はいはいはいはい。まあ、天理にもね、
うん。
生産拠点がありますからね、あそこ。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
うん。
雇用をちゃんとね。
うん。
作ってね。
ただ、あの、天理教あれらしいからね、あの宗教の研究組織としては、
うん、
結構頑張ってるらしくて、
は
あ、僕が読んでみたいって思ってた古い本があるんですけど、古いでも500年とか前の本ですよ。
はいはいはい。
500年ってこう言い過ぎか、400年ほど前かの本があって、
うんうん、
それがまあ二部に分かれてると、
は
あ、うちの片方は天理大学のなんか書庫にしかないとか言って、
おお、
うん、うわこれ読もう思ったらどうしたらいいんやろう思ってね。
大学入るか。
思ったりしたんですけどね。
はあはあはあ、
うん、いや、まあ、ちなみに読もうとしてる本は、安土桃山時代ぐらいからの、時代に生きてたお坊さんやった人が、
うん、
いかに宗教を捨てたかっていう本やね。
お
ー仏教からキリスト教行って、最後は無宗教に至ったっていう。
おー、ほー、そんな話あんねん。
あるんです。
ああ、それみたいね。
うん。
映画化してほしいね。
うん。まあ、それを読んでみたいなとか思ったりしてたんですけど。
ああ、その人も500年前、400年前に考えて、
うん。
考えてたけれども、未だに、
うん。
宗教という病魔が、
うん。いつまでも、ね、
残ると。
うん。天理師言うてもてるもんね。
ねえ。
うん。
大発長のレベルちゃうぞと。
そうそうそうそうそう。
うん。
よくないよね。
うん。
と思いますけどね。
うん。まあでも、新書ね。
うん。
情報として入れるのはね。
うん。
的確やと思いますんでね。
そうそう。図書館で読む分にはいいと思いますよ。
うん。
うん。
サクサクとね。
そうそうそう。う
ん。ワンテーマに絞ってますし。
うん。
まるで我々のようにね。
そやね。ポッドキャスト一本分ぐらいの感じで頑張った時のね。
うんうんうん。うん、それなんで読もうと思ったんですか？その日中。
いや、あのね、図書館行った時に政治系の本は一冊読もうかなって最近なってるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。ほんで、ナショナリズムうんたらいうところで、ああ、ちょっと見てみようかなって、ほんまにポーンって取って。
はいはいはい。
中身チラ見もせんと。
うんうんうん。
借りたんですけどね。
なるほど。
そしたら、このざまですよ。
やっぱコンシェルジュは必要ですね。
そうですね。うん、ちょっとジャケ買いしすぎやったね。
あるある、
うん。
どこにも奥言うていいか分からへんから。
ここでぶつけてると。
はいはい。
そんな感じでございますね。
なるほど。
うん、
じゃあ一応 Amazon リンクを。
そうですね。貼っときますんで、買わんでいいです。
はいはい。
ボンクラ、サブカル、市外、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発言。大阪南の秘密基地。ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前溝のビル2階ナンバ白芸。